主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れして諌め始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の福音書は非常に厳しいところだろうと思います。イエス様自身が受難予告といってですね、自分自身が十字架にかかって死ぬということを弟子たちに打ち明ける。でもペトロをはじめ弟子たちはその意味が全くよくわからなかったわけですね。でペトロはイエス様からこのサタン引き下がれと言われるぐらい厳しく叱責を受けます。そしてその後に弟子がですね、どのように生きなければならないかということをおっしゃるんですね。イエス様が、私についてきたいものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいと、かなり厳しい言葉をおっしゃいます。自分を捨て、自分の命、自分を捨て、自分の十字架を背負わないと、イエス様に従えないと。でしかもですね、自分の命を救いたいと思う者はそれを失ってしまうけれども、イエス様のために命を失う者はそれを得ると。私たちは、自分の命を単純に救おうと思ったらダメで、自分の命をこう失うというかですね、捧げるというか使うというか、そういう時にこそ初めて本当の命を得ることができるということを言ってるわけですね。これはなかなか厳しいことであるだろうというふうに思います。でも実際これはその通りではないかという気もやはりするんですね。私自身はイグナチオ教会にこの4月から来て、半年弱ぐらいしかまだ経ってないんですけど、この教会に来て、非常に何か、喜びを感じることもあるし、何かちょっと変だなと思うこともあったり、いろいろ慰められたり、寂みを感じたり、さまざまな気持ちが、思いがいろいろ湧いてきますけれども、まず確かにはっきり断言できることの一つはですね、私がこの教会に来て慰めというか、喜びを非常に強く感じるのは一体どういう人たちかというと、この教会学校のリーダーなんですね。このリーダーたちの、毎週、ほぼ、土曜日か日曜日か、この献身的に子どもたちのために働いている、このリーダーたちの姿を見るのは、大いなる慰めと、この力づけを、感じています。それほど今まで若者と、接することが、少ない生活だったんですけど、世間ではね、いろいろ若者はこうであるとかああであるとか、やる気がないとかなんとか、子どもであるとか まあ、いろんな批判もいろいろ、まあ多いところはありますけれども、まあ、教会学校をやっているリーダーたちのこの責任感とそのコミットの仕方ですよね。そのもう素晴らしいってもういつもいつも思うんですよね。まあ、ほぼ1週間の1日はもう完全に子どもたちのためにまあ捧げている。でプラス夏のキャンプとかその準備とか合わせればもう膨大なるエネルギーをまあ子どもたちにまあ捧げている。まあ、そのリーダーの姿を見るとまあ本当にこの今の若者は素晴らしいというふうに感じますね。イグナチオ教会の宝の一つは教会学校のリーダーだと思いますね。リーダーたちの活躍がまあもちろんこの教会にはいっぱいいいところが宝がありますけれども、そのうちの一つはもう間違いなく教会学校のリーダーですね。もう彼らがどれほどキラキラ輝いて、まあ、どれほど素晴らしいか、まあ、私自身のこの若者感がひっくり返るぐらいなところがやっぱりあるぐらいですね。まあ、思いますけど、やっぱり一人一人、それは大人もそうかもしれない、若者だけじゃないですけど、やっぱりあるこう役割が与えられて、で自分のためではなくて人のために自分自身をこう尽くす人、やっぱり自分を尽くすことができるということが、まあ、どれだけの大きなこの喜びというか、まあ、宝になるか、それはやはりこの計り知れないものがあるようなふうに思っています。まあ一つ例えを話すならば、まあ、インドの昔話なんですけど、あるところに非常にお金持ちで、しかも非常にこの憐れみ深い王様がいたんですね。の王様は金持ちだけじゃなしに、その困っている人や苦しんでいる人を助けることができるその有名な人だったんですね。であるホームレスの人が、まあ、その王様のところに行ったら何かいいものがもらえるであろうと思って、その噂を聞いてですね、でその王様のところに出かけていったんですね。で王様の、まあ、宮殿の門の前に座って、王様が来るのを待ってたんですね。で、まあ、なかなか忙しいから王様が出てこられなかったんですけど、ある時その王様が、まあ、大きな綺麗な馬車に乗ってこうそこを通ったんですね。でそれでそのホームレスの人はこの時はチャンスだと思って、その王様に大声で呼びかけたんです。王様、自分は貧しいからどうぞ助けてください、恵みをくださいというふうに呼びかけたんですね。でそしたらですね、王様がその馬車が止まって、王様が降りてきてそのホームレスの前に来られたんですね。でそのホームレスの人はこれはですね、王様から素晴らしいものをもらえるんじゃないかと思ったら、王様がホームレスの前にですねひざまずいて、王様の方が手を出してですね、ホームレスの人に、で何か私にくださいと王様の方がホームレスに頼んだんですね。でホームレスの方が驚いた、つまり自分が何かもらえると思ってたのに、王様がこの何でも持ってる王様が自分にくださいって言うんですよね。でもちろんホームレスと言っても食べていかなくちゃならないから、子どもたちがね、その日曜学校に、いや夏のキャンプに行く時みたいに1号とか2号とかお米を持ってきますよね。ようにホームレスの人も、まあ、何かしら食べるものを持ってて、その人も、まあ、2号ぐらいのお米を持ってたんですね。で、でもそれは自分が食べる分でしょう。だから王様ください、王様の方がくださいって言ったんで、その2号のお米の中の袋を解いてですね、そのうちの一粒のお米、米粒を取ってその王様に渡したんですね。だから王様がそれを手のひらにその一粒のお米を乗っけたのを見て、まあ、非常に満足そうに嬉しそうな顔をして、王様はそのお米を持って馬車に乗って宮殿の中に入っちゃったんですね。それでホームレスの人なんか自分の方がもらえると思ったらですね、とにかく米粒一粒王様にプレゼントしなきゃならなかったんですよね。でもうがっかりしてですね、その晩は、まあ、近くの道端で、まあ、寝てたんですね。 そしたらこの明け方ぐらいになってですね、その自分のお米を入れている袋が何かピカピカ輝いていることに気がついたんですね。でそのお米の袋を開けてみたら、その王様にプレゼントした米粒と全く同じ形の黄金が入ってたんですね。それでその時にホームレスの人はハッと気づいて、もしその2合のお米を全部王様にプレゼントしてたら、そのお米は全部黄金になってた。でも自分はケチって一粒しか王様に捧げなかったから、黄金の米粒もたった一つしかもらうことができなかったという話なんですね。これはタゴールっていうですね、インドの詩人が作ったお話で、タイトルは奉献捧げるっていうタイトルのお話なんですよね。多分私たち一人一人には1合か2合ぐらいのお米があるんですよ。で当然それは直接王様とか神様に捧げるんじゃなくて、自分のそれは持っているエネルギーだったり恵みだったり力だったり、でもそれを誰かに分かち合って、それもケチケチじゃなくて、それをたくさんたくさん分かち合えば分かち合うほど、その全てが黄金になって自分のものに返ってくる。だからイエスが言うんですよね、自分をイエスのために命を失う者はそれを得るんですよ。私たちはお米粒のことばっかり考えてるから、自分のことばっかり考えて、これもなきゃあれもなきゃと思ってるけれども、でもそれを捧げるならば誰かのために、それは黄金の恵みとして私たちに返ってくるということですね。でも本当に自分を捧げたことがある人は、それがどれほどの黄金として返ってくるかをご存知だと思います。元リーダーをされている方も、あるいはリーダーの中でもですね、あるいはここに集まっている方々の中でも、誰かのために自分を捧げる喜びを知っている人が本当の喜びを生きている人たちだと思います。皆さん一人一人が、まあ私の大好きなリーダー一人一人みたいに、リーダーを卒業してもですよ、皆さん一人一人がリーダーとして生きるように呼ばれてると思います。子供たちはこれからですけどね、子供たち大きくなったら僕はリーダーのような、あの若者に成長してほしいって僕はもう心から思いますけれども、でリーダーを卒業したから捧げる生活が終わるわけではない。それは本当のものにまた自分を捧げていく、自分の小さな小さな米粒ですけど、それを捧げ続けていく生き方が私たちにやっぱり課せられていると思いますね。でも私たちにリターンは素晴らしい神様からの黄金のプレゼントですから、それを私たちが分かち合える、それを知っているのが私たちクリスチャンの生き方、私たちの共同体だと思いますね。今日は、リーダーのために感謝ですけども、当然それは私たち全ての人々に対する感謝の気持ちだと思います。私たちはいつも誰かから助けられてるし、誰かを助けるように呼ばれてるわけですから、そのお互いの恵みを本当に感謝しながらですね、このミサを捧げたいと思います。でミサの後には、ちょっとお米粒の方ですけど、その食べ物もですね、シェアして、共に感謝の気持ちを分かち合いたいと思います。